2025年12月5日お昼を回りました。こんにちは、杉山です。170回目の脱線です。今日も私の発声練習にお付き合いください。1ヶ月ぐらい空いてしまいまして、バタバタと過ごしております。うりさんね、メッセージありがとうございます。配信がなかったのにメッセージをいただいて、ご感想は先日出演しました TBS ラジオ JNS 生活は踊るに、ゲスト出演しまして、これが11月24日になりますね。大体なんとなく僕も呼ばれるパターンが分かってきて、祝日になった月曜日っていうのが多いですね。お休みの日なんで、楽しい話を、旅の話をしてくださいね的な感じだと思います。最初に呼ばれた頃はこんなお話いかがでしょうか、いついつ頃にっていう感じでご連絡いただくことがあったんですけど、最近は先にいついつ空いてますかって話になって、それから何話しましょうかっていうのをズームで打ち合わせして決めるっていう感じになってきて、ありがたいことにね、出演ありきという形になってきておりまして、まあ時節柄こうだよねみたいな話もしながらね、今回はちょうど紅葉シーズン真っ盛りということでお話をさせていただきました。で、紅葉っていうとね、やっぱり関東でいうと僕は一番好きなのは渡良瀬渓谷鉄道っていうのは本当に綺麗で好きなところなんですけど、まあそこも随分行ってないなと思うんですけどね、もう時期的にちょっと終わってしまってそうなので、新しいところ探そうと思ったら、亀山湖っていう千葉県のね、ダムがあるんですけど、ダム湖、そこが久留里線の上総亀山っていう終点の駅から歩いて行けるところで、そのところあったんだと思って、そのところあるのに誰も久留里線に乗っていかないんだっていう感じで、久留里線のね、その久留里と上総亀山の間はなくなっちゃいそうなので、もうほとんどなくなる前提ですよね。バス路線の話もできてるので、まあぜひね、今のうちに行ってもらいたいなと思って、僕も一度、まだ廃線は先だと思うんですけど、来年の秋の紅葉の頃はちょっと行ってみたいななんて思ってますが、まあそんなようなお話をさせていただきました。ジェンスーさんがお休みの回も2回目なんですよね。ジェンさんに嫌われてるんじゃないですか僕って言ったら、担当の人がそんなことはないですっておっしゃってましたけど、お役立ち情報でね、年末年始にかけて、その以前は新幹線全車指定席っていう、のぞみの全車指定席の話をしたんですけど、今回お子様連れ新幹線の話をしましょうよって話をずっと前からしていて、ただジェンさんもお子様いらっしゃらないし、ピンとこないだろうなっていう、僕も実は子供いないんで、イマジナリー奥様しかいないのでちょっと空虚になりそうだなっていうのもありますけど、ラジオの出演会でございました。TBS ラジオのね、あの1階ロビーの受付のお姉さんの後ろ側に大きなスクリーンがあって、今やってる推し番組っていうのがこう次々紹介されて、ロイヤルファミリーですとかね、ああ見てるなと思って、それから録画してるけど見てないドラマとか出てきて、でその後 TBS ラジオで、3番組バンバンバンって出てて、真ん中が、さくらあやねさんの僕がいつも聞いてる番組で、おすごいな、なんか始まったばっかりの番組のに一押しなんだなっていうのを思いながら、そんな感じで、TBS 行ってきました。11月1ヶ月間ほとんどね、こっち1回しかやってなくて申し訳ないなと思ったんですけど、結構忙しかったですよ。で、まあ母のお手伝いというか、買い物ですとかね、病院に連れていくっていうのはまあまあルーチンになったので、やりくりはできるようになりまして、でいつだっけな、僕老老介護始まりましたっていう話をしたんですけど、なんか調べてみたら、老老介護っていうのは子供が60歳を過ぎないと言わないらしいんですよね。なんでまだ僕はあと1年半ぐらい老老介護じゃないです。じゃあ何だろうと思って他の言葉探した、ヤングケアラーっていう言葉があるんですけどヤングケアラーって、まあ普通はね、小中高校生ぐらいのね、まあ就職してない子供たちが親の面倒見るなんですけど、ヤングケアラーの方はね、年齢の定義がないみたいなんですよ。なので、僕はあと1年ちょっとヤングケアラーです。畜生、ヤングにさせてくれ。年齢時には30代ですけどね、それもヤングじゃねえじゃねえかって話がありますけど。その他、11月は結構お出かけが多くて、こたつライターのくせに出かけてばっかりで、弘前へ行きまして、でそれから、半ばに、宝塚へ行きまして、で下旬にはひたちなか海浜鉄道に行ってきまして、まあそれぞれの話をちょっとずつしようかなと思うんですけど、 まずあの弘前はあの江南鉄道っていうのがね、大鰐線が廃止というか運休決定みたいな感じになってるのと、あと江南線っていうのを盛り上げていきたいっていうお話がありまして、じゃあちょっとお手伝いできることがあるかなと思って行ってきました。アドバイザリー業務っていう感じなんですけどね、これはあの日本旅行さんの方のご提案で行ってきたんですけど、弘前宝塚ひたちなかは日帰りだったんですけど、前の2つはね泊まりだったんで、ホテルの部屋から録音しようかななんて思ったんですけど、どうもね壁が薄いビジネスホテルの壁が薄くてなんか喋りづれえなと思ってやめちゃいましたね。喋っときゃよかったなと思うんですけどね、弘前なんですけど遠いね。日中の移動時間がねすごいなと思って、あのご手配いただいたチケットが新横浜発7時55分ののぞみで東京駅8時12分で、東京駅8時37分のはやぶさ7号で新青森、これが11時51分着で、新青森の12時20分発の各駅停車乗って弘前12時59分ねえ、それで弘前発江南鉄道もう1時間に1本しかなくて、これ9分差で乗りつけないんですよ。で江南鉄道13時50分に乗って、平川っていうね、あの江南鉄道江南線の車両基地のあるところへ行きました。これが14時7分っていうことはどういうこと、だいたい8時からだから9、10、11、12、13、14、6時間日中移動ですよ。で現地着いて平川であの車両基地を見学させていただいたりとかして、であのご担当の方の晩ご飯食べたりなんかして、それで1日終わりで、で翌日もあの江南線の、今度沿線のね観光名所を巡りましょうって言って、青森産のリンゴを使ったあのシードルっていうお酒を作る工場を見学させてもらったりとか、あとネプタですね、ネプタの紹介するような施設があって、そういうところを巡って帰ってきたんですけど、帰りも平賀を12時58分1時ですね1時に出て、新横浜に着くのが18時30分。これ時間を有効に使おうと思ったら夜行バスの方がいいなと思いつつ、俺もう夜行バスで翌日動ける体力あるかなみたいなことを思いつつ、で飛行機に乗ったらどうだったろうと思うんですけど、飛行機に乗っても実は同じぐらいに時間かかるんですよね。まあうちから羽田までがちょっとあるっていうのもあるんですけど、まあね検査があって、で空港へのそれぞれ連絡バスかなんかを乗ってると、まあ、あんまり変わらない。でそこで思ったんですけど、やっぱりね明けぼのって必要だよな、寝台特急のね明けぼのって必要だよなと思って、あれさえあればね本当にあの時間を有効に2日間まるまる使えて夜移動できてっていう旅ができるので、してほしいななんて思って、明けぼの復活してくんないかなっていうのと、まああの JR 東日本がね新しい夜行列車を作るっていうことで、特急日立で使ってた E657系だっけ、あれを、改造して夜行列車走らせるっていう、話もしてくれてますけれども、ぜひねあともう 2,3 本作ってもらってなんとかその青森秋田方面は週末金曜日発月曜日戻りでいいんで、それぞれ往復で列車を作ってほしいななんていうふうに思いました。もう時間なくなってきちゃったけど、宝塚は何度か話しますけど、僕の友達の娘さんが宝塚の雪組の、新米さんっていうかで出演されてるので、たまには大劇場で見ませんかっていうことで、いつも東京で見てるんですけど、今回は、宝塚のその本拠地宝塚大劇場で見つつ、まあお仕事でね小林一三さんの記念館にちょっと取材したいななんて思ってお話をしていて、小林一三記念館に行ってきまして、でついでと言っちゃうんですけど、手塚治虫記念館の方にも行ってきまして、これも一泊でなかなか充実した旅ではありました。それからひたちなかに関しては、今あの日本旅行さんとローカル線大学さんとやってるそのひたちなか海浜鉄道の観光ツアーのプロジェクトをちょっとお手伝いしてまして、それのまああと1回12月にツアーがあるんですけど、締めの会議ということで行ってきました。これまた別の機会にお話したいんですが、いつになるかちょっと分かりません。ではまた皆さんお元気で。